皆さん、こんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの真帆亀山です。日天のラジオクラウド、今日は750回目です。日曜朝10時からの本放送と合わせて、ぜひお楽しみください。それでは、6月26日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日は番組の冒頭部分をお聞きください。
安住紳一郎の日曜天国。
おはようございます。6月26日日曜日朝10時になりました。安住紳一郎です。
おはようございます。中澤由美子です。
皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。青空が広がっています。6月とは思えない空ですね。夏の甲子園大会3日目っていうような感じの本当に
本当ウィー
ッ、そうですね、はい、いやまだ梅雨なはずなんですが、またねこの後梅雨っぽい天気に戻るということなのかもしれませんが、もしかすると梅雨明けしているのかもしれません。暑いですね。スタジオのあります赤坂、もう今朝気温が32度あります。昨日も記録的な暑さになりましたが、今日も引き続き暑い一日になります。東京の降水確率、午後夜ともに 10%、 前橋では 20% です。最高気温がやはり今日気になりますよね。昨日は群馬県伊勢崎で 40.2 度、6月の日本の最高気温の記録を更新、40度を超えたのは初めてということですね、はい、夜もなかなか気温下がらなかったと思いますので、寝苦しい夜だったと思います。群馬埼玉の皆さん、本当に大変な一日だったと思います。今日の予想最高気温、東京都心 34.5、 練馬で 36.4 度、府中で 35.8、 神奈川県です、横浜 32.9、 小田原 33.2、 海老名 34.2、 千葉県千葉 32.0、 銚子 29.1、 館山 29.3、 茂原 34.9、埼玉県です、熊谷 37.4、 埼玉 36.8、 秩父 36.0、 寄居 36.3、 群馬県前橋 36.3、 みなかみ 30.0、 館林 37.2、 桐生 36.9、 伊勢崎 36.8、 栃木県です、宇都宮 35.3、 大田原 34.1、 小山 36.0、 佐野 37.4、 おしまいは茨城県です、水戸 34.7、 土浦 35.5、 醍醐 34.8、 筑波 34.8。 今日の関東地方の予想最高気温をお伝えしました。なんか読み上げたらラジオ深夜便の安価になった気持ちになっちゃった。私の気持ちはどうでもいいね、ごめんなさい。
淡々と
ね、
微熱っていう感じのところが多いですよね。
いやすごいですね、まあ、昨日に比べると少し1度くらい2度くらい低いかなとは思いますが、そして週間天気予報も今週はずっと太陽のマークが出ているということですね。ずっと30度、予想最高気温30度を超える1週間ということになります。今年はまた暑くなりそうですね。
そうですね、6月でこれでは先が長いですね。
そうですね、もしかすると最高気温 41.2 ですか、 今年もしかしたらまた更新するかもしれませんね。いやー暑いですねもう早速参っちゃったね。そして気になるのは皆さんも先々行ってますか。これだけね梅雨時期に雨が降らないと、ちょうど週末私四国の愛媛松山に行ってたんですが、松山も水不足で取水制限、一番最初の取水制限が始まっているっていう風にね、
もうかかってましたか、
地元のニュースでは言ってましたが、関東地方の水がめですが、利根川上流旧ダム貯水率今どれくらいだと思いますか。この番組ではかなりダムの貯水率についても詳しく皆さんとね一緒に見てきた経緯がありますから、すごいですよね、なかなかね。ラジオのね番組始まってすぐダムの貯水率をみんなでうん言いながらっていう
思いを馳せて、ね、
そうですよね。ダムについても皆さんも詳しくなりましたもんね、随分とね、ポイントとしては何ですか。春とね夏でその貯めとく量の分母が変わるんで、貯水率が急にね、
はい、
月が変わった瞬間に変わるっていう時がありますんで、そこの数字のマジックにごまかされないようにっていうのが一つありましたよね。
学びましたね。
夏はね台風なんかで一気に雨が降って、その雨を貯めなきゃいけないので、ちょっと事前に抜いとくんですよね。あの満タンになる量を変えるわけですよね。
そうでしたね、うん、だから足りないってなると本当に足りないんですよね。
そうですよね、今のところ 72.2% の貯水率ということで、平年並みということですね。ただ私たちは専門家ではないので、なので水は大丈夫ですなんてことは一言も言ってませんからね。
そうです、
ただ私が数字を見て、去年と同じくらいかなと思ってるだけですから、専門家の分析だとまた違うのかもしれませんからね、これは専門家に聞いてください、ただ私は見てるだけですからねえ、ちょっと専門家に話を聞いてみたい気はしますけどもね。まあ、ラジオ聞いてる皆さん方はね、専門家に話を聞くのはお前たちマスコミの仕事だろう聞けよって思うかもしれませんけどね、まあ一言言いましょう、嫌です
この一歩がちょっとね、
そう、この一歩がね、そう
嫌なの、
嫌なんですよね、お前たちの仕事だろってね気持ちはねあると思います皆さんはね、とってもね、結構ね大変なんですよ専門家に話聞くの。あとはもう一つ大事なポイントとしては、神奈川県という存在ですよね。覚えてますか皆さん、関東地方水不足だ、関東の水がめ利根川荒川上流多摩川の上流のダムが渇水だ、取水制限がかかるかもしれない、水を大事に使ってください、このままでいくと断水です、水が使えないっていうのはお金がないよりも生活が不便ですなんてね、こう言われ始めますでしょ、なんとなく一都六県、まあ山梨は違うかなと思うかもしれませんけれどもね、ああそうなんだ、ね、大変なんだなんていうふうに思いますよ ね、
運命共同体かなって、
みんな思うね、誰も言いませんもんね、詳しくはね。でも実は神奈川県はそこに含まれてないんですね神奈川県だけ上水道体系が違うんですよ ね、
そう
ですね、これもびっくりですよね。
聞いたとき驚きました、
神奈川県の上水道体系だけは全く別物なので、利根川荒川系の水を使ってないんですよね、他の地域の皆さん方はもうその水道だけってことになるんですけども、で神奈川の方はね、向こうの丹沢の富士山の方からね、山梨の道志村の方から来ますから、全く違うということで、富士山の雪解け水使ってますから、関東がいくら断水でああわあわーって言ってても、ほぼ全く毛満体っていうね確か関東で水がめが貯水率が40%何でもうみんなヒーヒー言ってた時に、神奈川の水がめ貯水率 102% っていう、なんかもうみたいな、どういうことみたいな ね、
安住さんはだから もう一歩進んだところにロケのお宿を取って、そこでシャワーを浴びるっていうふうに当時おっしゃってましたものね。
私のね進みすぎた生活驚きましたもんねそうですよなので品川のホテルに控室を作ってくれるんだったら、うん、品川のホテルの水使うシャワー使うのはちょっと申し訳ないから、川崎にしてくれって言ってね
大違いだから
それ、そう、うん、全然違うからって、ね、で川崎にしてくれって言ってそこまで迎えに来てほしいなって言って、で川崎のホテルを楽屋控室にして、うん、そこで朝から、お湯に浸かってたんでね
そう覚えてる、
うん、そう、うん、神奈川だったらいいからなしっかり入ったりなんかしてね、うん、
ですよね。
そうでした、そうでした。あとは京浜東北線乗っててね、いやーちょっとこれダメだななんて言ってね、うん、ちょっともう あもう蒲田のあたりでもうトイレ行かなきゃダメだなんて思ってもぐっと我慢してねでなんとかね川崎までなんとか川崎のアゼリアまで我慢なんつってあーなんつって川崎の駅のトイレをお借りしてドブシャーって流して、
なるほど。
いや、うん、意識高い。関東に住む一人として意識が高いよね。またこういうことを言うとね、またあの神奈川県の上水道行政の皆さん方がね、別に神奈川の水だからジャブジャブ使っていいって話じゃないってことになりますからね。あの話5分の1でお願いしますよ。一応その神奈川だけ上水道体系が違うという事実を上手に伝えるための私のじゃれ話ですから。おじゃれ話ですから。じゃれてるだけですから問題の本質はよく理解しています、ね、いや本当にね、でもね、あの神奈川は丹沢水系のお水なので美味しいなんてね昔から言われてまして、これも話したと思いますけど、横浜港の方の水道も全部その山梨の方から富士山の水系から引っ張ってきてる水なんで、横浜港で船は水を積んで出港しますんでね、よく山梨の道志のあたりの皆さん方は山梨の水は赤道を越えても腐らないなんていうね自慢話をして、確かにあのクレソンが取れたりすごく水がきれいなところなんですけども、どういうことなのかなと思ったら、横浜港で水を積んで、横浜の水道の水を積んで、質のいい水を積んで赤道を越えて南半球やヨーロッパ大陸の方に行くっていうことがやはり自慢の一つだということで、神奈川の水道ってのは本当に世界を代表する質のいい水道だということのようですね。ちょっとねその分税金も高くなっているようですけれども、
あ、そうなんですね。
いいですよね。
ですか。
あとは東京都内でも地下水を汲み上げている市町村が2つくらいありますんでね、そこは今度はまた違う貯水率を発表しても全くうちだけは違うよっていうことになったりねするわけですね。いやこれからねいろいろ上水道また注目されると思いますんで、少しそういうような情報を持ってても楽しいかもしれませんね。
そうです
ね。あとは予想最高気温を発表して少し憂鬱になった後に貯水率の話と水の話をすると少し気持ちが涼しくなるっていう私のね放送陣としてのノウハウがね生かされてますね。
打ち水効果、
打ち水効果、ね、関係ないよねごめんごめんもうさごめんなさいね、なんかトークが本当インチキ臭くなっちゃって申し訳ない、ね、びっくりしちゃった自分でもね、トークの打ち水効果バカかっつって本当にねやだやだ。ああ少し気温が高くなりそうです。大変だと思いますけれども、なんとか一日乗り切りましょう。今日のメッセージテーマはこちらです。ちょっと緊張したこと。大阪府の鬼の犬間に部屋干しさん、49歳男性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10年前、会社の研修旅行でアメリカに行った時の話です。研修の休日に同僚10人くらいでアナハイム球場へメジャーリーグの試合を見に行きました。
あら、
私も含め同僚たちは皆エンゼルスのキャップやユニフォームを買い、興奮状態で初の大リーグ観戦を楽しんでいました。大谷翔平選手が所属しているところですね、当時はいなかったと思いますけれども、アナハイムエンゼルス、今はロサンゼルスエンゼルスですか。2回裏終了後、突然球場全体に野球を称える内容の音楽が流れ出すと、外野席にある大きなビジョンにいかにも幸せそうなアメリカ人の老夫婦が映りました。老夫婦はスクリーンに映ったことに気づき、カメラに向かって笑顔で手を振っていました。その後若いカップルに切り替わりました。そのカップルはスクリーンに気づくと、なんとキスをしました。球場が一気に盛り上がります。アメリカっぽいですよね。続いて30代くらいの美男美女カップルが映し出され、そのカップルも当然のようにキスをしました。次のカップルも当然のキスです。球場がますます盛り上がる中、やばいと私は思いました。たまたま私の左隣には会社の同僚の女性が座っていたのです。部署も違うし、女性の方が上位職だし、ほとんど喋ったことがありません。でもエンゼルスのユニフォームを着て楽しそうに野球観戦をしている日本人観光客は映像にされやすいのではないか。これは万一スクリーンに映ってしまったら、流れに乗ってキスをしなくちゃいけないんじゃないかという不安に駆られました。もしこの流れを止めた日には球場内から大ブーイングを浴びるんじゃなかろうか。とはいえ、何の気もない同僚にキスなんてできるわけないし、急に変な緊張が走り、早く音楽終われとアメリカンカップルたちのキスをビクビクしながら見ていました。
そっかそっか。
結局私も同僚もスクリーンに映されることはありませんでした。最後は最初の老夫婦がまた映り、照れながら軽くキスをするという締めくくりで、球場が大盛り上がりのまま3回表に進みました。大リーグ観戦の思い出はホームランや球場の広さよりもこのドキドキの方が今でも印象深く残っています。
へ
ー、ねー、
それはちょっと緊張しますね、本当に、
うん、ちょっとね、
もし来ちゃったらどうしよう、う
ん、なんかね、うん、上手に、いや僕たちは恋人じゃないんだよなんていう風にね、説明できないもんね。
そうですよね、うん、
ドキドキするよね勝手に
ね、自意識過剰って言われようともドキドキしちゃう、
うんうん、また日本人ってのはそういうなんか場を乱す行動が嫌だから
そうですよ、うんうん、何よりも嫌だから、
うん、そう、いや違うんだよなんていうぐらいだったらもう我慢してなんかねやっちゃうみたいなことあるでしょ
あるでしょうね、うん、
なんかね、うん、ちょっと行き先違うバス乗ってもね自己主張できないもんね俺なんか、うん、とりあえずいいやこれでみたいな
うん、ひっそりリカバリーする方法を考えます、う
ん、あ間違えました下ろしてくださいって言えないもんね、
う
ん、
そうですね、そう、う
ん、いいわみたいなねえ、リクエスト曲は村下幸三さんで初恋って、うん、なんだかちょっとしたかったのかなみたいなことかな、うん、よかったね。でもなんか、うん、大谷翔平選手の活躍ねニュースで見るときっと毎日思い出してるんじゃないんですか。
そうでしょうね。
三重県の松阪市ポンポンペインさん24歳女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私は先週の日曜日ボルダリングデートに行ってきました。
お
あら、ボルダリングデート、
へ
え、あの壁登りでしょ、
ね、
そういうところが最近はあるから、ボルダリングデートってのがあるんだ。
あるんですね。
慣れないとボーリングデートって読めちゃうね
間違えたのってね、うん、そうかそうか、
もうこういう固有名詞があるのかな。
そうなんです、
ボルダリングデート、すごいね、
24歳、
なんか定義はあるのかな、なんか登りながらじゃないと話したらダメとかそういうことじゃないよね普通にボルダリング会場に行ってデートするってことだよね。楽しんでってことね。先週の日曜日ボルダリングデートに行ってきました。友人の紹介で知り合ったその人に会うのは6回目です。
はい、
何度も会ってみて相手の方はとても話しやすく趣味も合うのでいいなと思っていた私は、デートに行く前今日帰り道で思いを伝えようと心に決めていました。
はい、
人生で初めての告白です。そんなことを考えていたせいか、デートが終わり送ってもらうために相手の車の助手席に乗った途端緊張してしまい全く喋れなくなってしまいました。
はい、
あら24歳、 帰り道全く喋らない私を心配して相手の方は朝からボルダリングをやったから疲れた？眠たい？と聞いてきました、
うんうん、
違うんです。今日は帰り道に思いを伝えたいと思っていて緊張が、それで好きなんです、よければ付き合ってほしいです。言葉に詰まりながらも一生懸命に告白しました、
はい、
少し間を置いて返事をもらいました。 OK の返事でした。自分でよければぜひよろしくお願いしますとのことでした。初めての告白はちょっと、いやとてもとても緊張しましたが、勇気を出して一歩踏み出してよかったです。三重県の松阪の24歳の女性の方、あら
おめでとうございます。
よかったね、人生初めてのね、自分の気持ちを伝えようと思うと本当に緊張しますよね。やらよかったじゃない。
いいですね、
ねえ、心が洗われるようだね。
本当ですね。あらまあ、
なんか若い人のこういうみずみずしいやり取りってのはいいね。若返りの薬だね。本当。いや。
本当にいいですね。
いいね。
たくさん聞きたい。
たまらんね。いいね。24歳の女性のドキドキの緊張の瞬間、ね、車の助手席で下向いたまま喋れなくなっちゃった、
ね、疲れちゃったなんて言われて、
ね、そんなことあります？最近ないよね。もうね、ちょっと ね、昨日のお肉が気持ち悪くてなんか下向いちゃうってことあるけど、恥ずかしくて下向いて固まっちゃうってことないかもしれないね。
いいね、
若返りの薬だから。じゃんじゃん聞かせてちょうだいよ。やめなさいっていうのよね、こういう。
6月26日放送分、安住紳一郎の日曜天国。それでは今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国。時は金なり港にひやり、ブログ弓なり、更新まれなり。お聞きの放送は TBS ラジオ FM905 AM954。
さて、来週7月3日の安住紳一郎の日曜天国、メッセージテーマは真似していること。ゲストは料理研究家土井善晴さんです。それでは来週も日曜朝10時TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。
安住紳一郎の TBS ラジオクラウド。これはあくまで試供品、皆まで語れぬラジオクラウド。ぜひ本放送を聞きなされ。954905